サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン、熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾でお送りします。
13年1月からのアニメ新番組を見てみた件後編。続いて、タマコマーケット。これはもう今期マスト作品じゃないでしょうか。
オタク的にはそうでしょうね。
まあ、京都アニメーション、はい、軽音ですね。
監督は山田さんですから軽音ですね。
だからもうこれ、まあ、京アニが女性監督、はい、女性作家、女性脚本で手掛けるアニメみたいな、ちょっとこう基本路線みたいなのをまた一つ作り上げたんです、うんうん、
そうですね。それを満を持してそのフォーマットに乗っけてもう一回やってみよう。
まあ、商店街のお持ち屋の娘の女の子のお話ということで、うん、はい、これどうなんですか、足の先生。
いや、もう本当可愛いことしか起きない。
可愛いこと、可愛い大喜利ですな。
そうです。主人公の子も可愛い、同級生との会話も可愛い。で、まあ
同級生
との会話も。で、まあ主人公の家がお餅屋さんで、
そう、
ね、確か向かいにあるお店のご主人と自分家の家のお父さん仲悪いんです。
そう、う
ん。その口喧嘩の内容みたいな、なんか可愛かったよ。微笑ましいか。
足の先生も最高の笑顔で。
100万ドルですよ。
これどうですか、国井さんは。
僕だからこれ山田さんじゃないですか。やっぱりね、見せ方うまいんだと思いますね。僕もだから見てて可愛いって思うんですよ。だから座ってて、たま主人公の女の子の、中学生の女の子のたまちゃんという子がいるんですけど、座ってて隣に座ってると、まあ食べなよっていうぐらいのシーンなんですよ。アニメーションって別に動かす子供も必要はないんですよ、はい、ないんですけど、こうやって食べなよってこうお茶をかけながら 手が揺れてたりっていうところを、
あの昆布感ね、
見せるセンスですよ。
昆布感
初めて聞きました。
あれ見てやっぱ可愛いって思っちゃいますよ。女の子だから可愛いっていうんじゃなくても、全体の足富さんが言ってるそのもうみんな可愛いんですっていうか、あれだと思いますね。
あんこって呼ばないで、うん、あんこ言ってっていうのもいいよね。
あ
の返しね、
うん、あと辰夫さんがおっしゃってたあの覗き見る可愛さもあります
ね。
あのメガネの子、名前が出てるんですけど、
だから僕らは本当守護霊、気持ちよく守護霊になってる感じ、
うん、そうです。あの子がトイレでたまにお礼言う練習して
る。ああ、もう
たまらない
、たまら
ない
。
あれこそ覗き見のね、
そうなんです。
あれはすごいですよ。
みんな守護霊になっていただきます。
古いファンから言うと、その喋る鳥が出てくるんで、
そう
どんどん太っていくと、
う
ん、
グーガンモス、
コーヒー飲めって思うんですけど、
いやでもああいうのが入れるのがやっぱこうアニメっぽいところ、
そこなんでしょうね。
喋りますから、うん、
いいアクセント。
そうですね、生徒会の一同ボリューム2、
はい、
まあ、2期目ですね。
2期目ですね、
はい、まあ、MX 水曜の1時から話します
。本当にだからこれもいわゆるその日常的なで学園生活なんですけど、いわゆる密室劇ですね。生徒会室でただクタクタクタクタクタと喋っているだけ、
まあ、ゴリゴリギャグで、うん、まあ、なんかとオタク向け的なところありますね、うん、だからちょっとメタな表現。
これは生徒会の一存はそうですね。もうだからアニメをたくさん見ている人たちが笑えるように作ってありますね、
はい、一期の最初からなんかアニメ化するにあたってはどうするかっていう話題でやってました
ね、うん、まあなので、これ2期目ということでね、まあ、うん、オタクちゃんと見てください、
うん、
グッジョブ、
グッジョブ、
日テレ
GJ 部と書いて、これもだからそうですね、はい、本当にその密室劇なんですけど、
いやだからこれって、うん、まあ、水曜の1時25分、あ、水曜の1時です、日テレ水曜の1時、
日テレですね。だから生徒会室のような部屋で男の子1人女の子4人ぐらいでも何があるわけじゃないってグダグダ喋っているというだけの話なんですけど、これはだから生徒会の一存とは違って、そのいわゆるアニメオタクに向けて分かるようなネタを振って笑わせるというような形ではないです。
やっぱ日テレ感ありますね、そういう意味ではね。
あんまりネタネタしてないです。だからこれはだからある意味ハードルが高いのかもしれないですよ。
本当に普通の会話をしてて、ちょっとしたズレが面白かったりとか、あとまあでっかい女の子がいて主人公のどこかお姫様抱っこされてるみたいな、そういうなんか
これは一般向けなのかな。
でもね、あそこまでそのフックがない日常ふもふも、いわゆるゆる川ですよね、はい、そのゆるさなん で、
ね、
ドラマティックなものを求めているような向きには、だから僕はハードルは高いかなと思いますね、うん、生徒会、まあまあ、うん、生徒会の一存とかよりもその分かりやすいものっていうのが、逆に言うとこれは薄いんですよ。
だからまあどのタイミングで見ても楽しめるけれども、うん、まあなんかこう フックがね、うん、どれくらいあるかっていう
ないんで、そう雰囲気を楽しむ作品だと思いますよこれ、
まあ、セントギガを見るような気持ちでグダグダフェアリーズ第2期、
はい、
東京 MX 水曜日1時40分、
うん、
グダグダフェアリーズ好きですか、しゅんさん。
もう1期から見てましたけど、
どうなんですかグダグダフェアリーズの魅力っていうのは。
これもなんでしょう、ね、さっきの生徒会の一存じゃないですけど、はい、パロディーネタ満載なり、うん、あとまあちょっと面白いなと思ったのは声優さんのアドリブをメインに持ってくるコーナーがあってとても素晴らしいです。
グダグダですよ、ね、
グダグダ、文字通りグダグダ。
俺やっぱこういうパロディ作品というかやっぱメタ作品ってちょっと俺身構えて見ちゃうんだよね。
僕でもグダグダの場合はそれ多いんですけど、核にあるのはいわゆる今までテレビ番組がやっていたようなトークを主体としたバラエティ番組をアニメーションでできないだろうかっていうような発想があったような気がするんですけど、ね、
発想は面白いです、
うん、
絶対これはあの新しい動きになるかもしれない、うん、も
う一瞬思ったのはアニメ版早く起きた朝はなのかな、
う
ん、なんかなんとなく思ったことがあって、女性3人が喋ってて、
そうかもね、やっぱりアニメが好き、やっぱり猫が好き、うん、
だから本当にこれ何もないかっていうと僕はこれそうは見てないんですよ、うん、やっぱ脚本しっかりしてて、妖精3人がくだらないこと喋ってるんですけど何もないわけじゃなく、それがちゃんと構成としてボケて振ってという風になっていてっていう、で あのアフレコっていうその声優さんが主体でアドリブで喋るというようなコーナーもあるんですけど、もうお題がボケてるじゃないですかっていうのがあるので、きっちり笑いを取りに行かせようという意図が見えるっていう風に僕は見えますね。
だからね、楽しい、レベルの高い楽しみ方としては自分がアフレコ現場に立ち会ってる気持ちで見ていただきたい、
はい、それはこれ
ブースの中を想像して見ていただきたいです、
うんうん、そうですね、もう声優さんが我慢できずに笑いがこぼれてるのが、うん、マイクに入っちゃったんです
から、そうですね、う
ん、
ああいうのもいいです、ささみさん頑張らない、TBS 木曜日1時25分、
うん、
まあもう激戦の木曜日ですけれども、うん、これはどうですか。
まあやっぱその1話、第1話見た限りではまずよくわからないまあでもね、多分狙いなんですよ
ね
2話で設定説明があって、ね、3話でもっと詳しい説明があって、
はい、国さんはどうですか。
僕でも最初に前情報なく、これアキラさんでしたか、
はい、
アキラさんでガガガでしょ、でシャフトじゃないですか、はい、まあだから取りに行ったっていうところは見えるんですけど、
まあシャフト、
うん、
シャフト
ですね、ただ1話を途中までで僕はちょっと1話の段階ですよ、1話の段階でちょっと嫌になりましたっていうのちょっとありました、
ね、
あまりにもっていうところで、
あそう
狙いとしてだそれは
ドヤ顔
感、ドヤ顔感という方、今のもので構築するとこうなる、それを否定しない、いわゆるニートの話ではないんですけど、うん、引きこもりの女の子が顔も出さない兄さんにこう主従関係があって、うん、兄さんももう危機として女の子の面倒を見ているっていうのが、うん、誰も否定しないというところで話が進んでるんで、僕ちょっとここまでこういうものを肯定するのはいかがなものかっていうのちょっとあったんですよ、まあ、
だからもう一人ぐらいいて、うん、否定の立場の人がいるとだいぶ見やすい、
コメディとかそれに見えるんだけど、それ一切なく進むので、これこのままだったらすごいなと思ってたんですよ。でも2話に行くとこれそうではなくて全部理由があると、いわゆる中二病展開になるんですよ、
はい、
まあ神に対抗する力を誰々が持っていてっていうような、だからアマテラスの大神の神っていうのが出てきて、実はそれがお兄ちゃんでみたいな話になってくると、顔を隠さないっていうのもギャルゲーで主人公にユーザーの感情移入させようとして顔を見せないというようになってるんだけど、設定としてはいや天の岩戸を考えてくださいっていう風に整合性を整えていますよっていう作家の凄さは見えます。
そうですね、
うん、
まあ、先生どうですか。
だ本当に1話見る限りで本当にわけわかんなくて、でも続きが気になる人は2話見てくださいね感が、
うん、
なんか僕はなんか潔く見えて、
なん
か かっこいいなみたいなのは思いました。でまたささみさんが、うん、そのとても面倒くさがりでニート体質なんで、エンディングテーマすら歌わないっていうのこのネタ感ネタ感もぶっ込んできて、
テイスト、セリフの回し、セリフ回しとかもアキラさん原作だと、その何年か前に狂乱家族日記というのをされてたんですけど、
あ
そこで僕そんなに感じてなかったんですけど、このささみさんって僕はこれうがった見方ですよ、うがった見方ですけど、結構アキラさんこの作品に関しては西尾維新さんを意識してるのかしらっていうのはちょっとあります。
まあ まあまあシャフトテイストももちろんあるんだけど、
だからそれもどういうあの座組で動いてたのかは分かりませんけど、だから化け物語とか見てああいうこういうの好きだなって思った人はささみさんも絶対面白いはずです。
会話劇みたいな、
うん、そこもちゃんと踏んでますし、はい、アクションもやはりシャフト動くかっこいいっていう風になっている、
は
い、
これはだから、まあ、1回見てみて自分なりの感想をね、うん、持っていただきたい、
うん、2話まで見ると作品の構造全部がちゃんと見えてくるんで、1話だけだと、
ね、割と化け物好きだったんだけど、うん、偽物とかになると、はいはい、なんかちょっとついていけなかったところあるんだよ。そう考えるとこれって何が原因なんだろうって結構ずっと向き合ってたんですよ。なんかこうドヤ顔演出もどうなんだろうっていうのもあったんだけど、うんうん、まあまあでもこれ皆さんのちょっと感想を聞きたい作品ではありますね、うんうん、まあまあすごい力の入ってることは間違いない、
すごいと思います、はい、
さあ続いて、その次の番組ですね、ビビットレッドオペレーション、
これね、
もう高村監督、はい、ね、うん、もうあれですよ、ストライクイッチーズのチームです、
まあそうですね、
はい、エヴァピクチャーズ、まあもう絵はもちろん動きます、うん、女の子空、はい、青い空、太陽、パンツみたいな、
そうですね、
はい、飛ぶ、
みんな知ってる、飛ぶ、きれ
い、アクションとしては素晴らしく動いてすごいと思いますけど、それはだから格というよりはどちらかというと僕の見方と、でもこれはやっぱり可愛い女の子を見るの、可愛いというかね、
そう
だ
と思います、可愛い女の子です、
だから言ってみるとサービスが過剰ですという部分も見えますよ、アクションがすごいだけに、なんでこれ女の子のお尻なめのカメラ ね,
ね
カメラなめになってしまうの、
そ
う、そういうものが好き、だから肉食、
これ別にパンツよくね
よくねっていう、
グップとかの方がかっこいいんだけどみたいな、
でもそのバランス感が好きな人は好きでしょ
う。これどうですか、足立先生、こう思ってます
か。僕はもう大好きです、この可愛い女の子
は大好き、
まあ主人公の子がそのビビットレッドシステム、
アカネちゃんね、
オペレーションシステムですね、うん、あれを使ってまあ変身すると、うん、だから本当にサービスシーンが多すぎるプリキュアみたいな、
あ、うん、まあ、だから変身シーンとかも今回あるからね、
ありますね、
変身シーンも素晴らしいですね、
あとなんかドッキングって言って女の子同士が、
うん、ゆり感、
そうですね、あのゆり感も大好き、
たまんないですよね、
話としてはだからロボットが出てくるんじゃないのって僕は思いましたけど、そこがもう服装としてはもうプリキュアとかアイドル系の衣装で女の子が戦うっていう感じですよね、
まあ、だからこれはもう国さん言うところ の, あのミックスフライ弁当になる近い
それ燃え寄りのだとは思いますね、
まあ、だからもうちょっとお年を召して油じゃないんだよなと思ってる人はどうか、まあ、ちょっと見ていただきた
いかもしれないですね、うん、確かにそうですね、
僕は友達が少ないネクスト、うん、まあね、はがないの第2期、
そうですね、第2期
TBS 木曜1時55分で、うん、やってますね、
やっぱ1期より、ね、恋愛要素というかをちょっと強めてきたかなって
出てきましたね、
だからさ友達は少ないかもしれないけどさ女の子は多いじゃん、
いや本当
それはもう それはもう小高君、小高この野郎と
本当です、
鈍いのもいい加減にしろと、
本当だ、あいつ気づいてねえんだよな、腹立つね、
激烈に腹を立ててください、
うんうん、
本当ですよ、
2期から見始めるっていう人もこれでもね、やっぱ会話が面白いんだと思いますね、原作力の強さだと思います、話だけ聞いてても面白いんだもん、何やってるわけじゃないけどゲームをやった、このビデオを見ようっていうのをグダグダやってるだけなんですけど、これはもう会話を聞いてるだけでこっちが笑ってしまうっていう風になってるって感じですね、
橋本先生どうですか、まかない誰が好きですか、
僕はあのシグマリカっていう、ああ、ね、天才の子が好き、
天才好きなの、
天才で下ネタ考えよう、超可愛い、また2期でお団子ヘアみたいにしてますよね、
そう
なぜか
毎回変えるんだよねシグマさんね、
超可愛い、
可愛い、もうシグマさんたまらん、俺
僕はもう本当タガナイは上質なコントなの、ね、うん、キャラクターコントとか、友達がいない人がリア充がやることをやったらどうなるのか、
確かにね、そういう夢を叶えてくれてます、うん、そう、さあ続いて琴浦さん、
琴浦さん、
琴浦さんは割と話題作ですよ、うん、
びっくりしましたね、
びっくりですか、足止め先生はどう見るんですか、琴浦さん、
僕はもう最初の10分で完全にやられた、まあ、本当にベタなやられ方ですけど、琴浦さんっていうのはその人の心が読める超能力を持ってる子 で,、うん、でその超能力がきっかけで周りの友達にもちょっと気持ち悪がられ、最終的にはちょっと親からも見捨てられみたいな、もうちょっとなんで初回の最初からこんな鬱見せんのみたいな、もう背景もずっと暗いんですよ、ずっと暗くて、で 転校して、確か琴浦町ですよね、うん、鳥取県の、うん、琴浦町のまあ中学校に転校して、うん、もうその頃には琴浦さんは目が曇ってるんですよ、ね、もう友達なんか作らなきゃ、もう自分から突き放すぐらいです
よ、ね、そうだよね。
そしたらクラスの隣の席に座ってる真鍋くんって男の子の心の中を見たら意味不明なことを考えてて、君誰って、まとっつきにくい意味不明な子が現れた瞬間、その暗かった背景にひびが入ってパーンって割れて明るくなるっていう、
あの演出
だ。前振りに10分使ったってことですよ。
今最終回じゃん。おめでとう。
あれだってお笑いの3分ネタで言ったら最初の1分笑いなし
って
振りってことですね、うん、普通怖くできないですよね。
クリーンさんはどうですか。
真面目な少女漫画だと思いました。
あ、なるほど、うん、そういう感じ、ね、
だから悪い意味じゃなく、これはもう古いっちゃ古いですよ。だから真面目なんですよ、
まあ、ドーンと落ちたところから始まるっていう、うん、
だからその落ち方っていうのも超能力って悲劇でしょっていうところなんですよ、うん、あの CM とか見るとそういうように見えなかったんですよ。テイストとしてはでもそうではないですね、うん、そこでこう虐げられてしまう女の子がまあ理解者を得ていってなんとかまあ生活できるのかなっていう風になっていくっていうところだと思いますよ、うん、
さあそろそろ佳境でございますか。問題児たちが異世界から来るそうですよ。あ、面白い、
面白いと思いました。
長いタイトル来ましたね、
うん、また長いタイトルね。 MX金曜日1時半、
うん、
これはだからなんかね、まあ、ファンタジーものなんですけど、はい、まあ主人公たちがまあ召喚されて、まあ、ゲーム世界みたいなところに、うん、入って、まあ、ゲームせざるを得なくなるんですけれども、うん、まあ、割と主人公がスーパーマンね、
うん、
はい、伊沢くん、
ただね、俺すごいもう1話うなったんだけど、うん、あのクロウサギっていうまあ超かわいいキャラがいるんですけど、うん、はい、その世界観やらゲームの説明やら全部やってくれるんですよ、
うん、
はい、
いやこのキャラ入れたらずいぶん楽だなと思って、もうなんかやっぱ可愛い子に世界の設定って説明させた方がいい。
説明役ね。
国さんどうなんですかこれ。
僕最初僕2話からだったんですよ。1話がちょっと他の作品と競合していたので、うん、ちょっと見れなかったので、僕はでも今こっちに乗り換えたってなります。それくらい面白かったです。でやっぱりその異世界に現代の高校生たちが召喚されて戦うという基本は基本なんですけど、やっぱ一周回ったんでしょうね。その主人公の男の子がスーパーマン、いわゆる巻き込まれ方じゃないんですよ、
はい、
俺はここに来て面白そうじゃないか、じゃあ戦ってやろうかっていうような、逆に言うと今全然流行りじゃない男の子像なんですよ、はい、
そうね、
で女の子たちも基本的にそれに近いんですよね。
最初からだからスーパーサイヤ人が3人みたいな感じ
な、うん、そうそうそう、だからあのお嬢様の子もその異世界の方から怪獣されようとするんだけど、私は向こうで何不自由なく育ってきたんだよ、うん、それが嫌で私はこっちに来たんだよっていうようなことを言うんで、これは新しい、
うん、
面白い。
まだこう一人一人持ってるギミックがね、
うん、
はい、その動物と喋れるとか、うん、まあ、コピー能力があるとかもあるけど、なんかみんなギミックが違う上に、うん、コミュニティっていう、まあ、だから所属事務所みたいなもんだよね、うん、あれお笑いでいうね、うん、
はい、
まあ、今弱小事務所だけども、うん、このタレント揃えて頑張るみたいな、
うん、
で1回1回のゲームのルールがまた違う、
うん、
あそこ面白いところ
です。だこれをそれが複雑すぎて分かりにくいと言ってしまうのか、うん、設定萌えっていうのも絶対あるんですよ。
いやだから
複雑に設定を絡めていくっていう、だから僕ちょっとこれは全然作者さんとか多分関係ないと思いますけど、前やってたやつで境界線上のホライゾンってあった
でしょ。ありましたね。
キャラクターとかみんな違うんだけど、あの設定の複雑全部組み上げて全部これで回っていきますっていうのが面白いというように感じる人はこれも面白いはずなんですよ。タイトルは全然違う感じにしますけど、見てみると設定萌え漫画ですよこれ。
黒雪姫先輩っていうのが出てきた、あのさ、
あ、アクセルワールド、
アクセルワールド、
うん、はい、
あれも割となんかこう1話すごくこうグッと引き付けられたんだけど、うんうん、あれはずっと同じゲームでした
もんね、うん、はい、あれだからシンプルな、あれはシンプルなんだよね結構ね。
だからどっちかっていうとこっちは次どんなゲームやるんだろうみたいな、
うん、はい、どんどん新しいルール説明が増えて、まあ黒うさぎちゃんに説明してもらえるなら増えて
かわいい、
ね、全然増えてる。
クロウサギちゃん早くフィギュア欲しいの
よ。あ、そ、俺あのギアス持ってる子が好きだな。
あの
子、そう、すっげえ気ぃ強いんだけどさ、踏まれたいと思いますよね。
熱量とも実数 そして、ちはやふる
2期
日テレ金曜1時53分
ね、好きですね僕これ、
ね、
俺だからさ太一が切なくて、
太一切ないか、でもこっからですよやつは、
まあ、そうなんですけど、うん、なんかもうかっこいいがゆえに損してるね彼は。
あ、まあそうね、
太一もうちょっと不細工だったら俺らオタクももっとみんな感情移入できたけど、イケメンだから
イケメンだからね、
だけどいいやつじゃないですか。
そう、あいつは友達になりたいもん、
なりたいね、なってあげたいね、うん、なんですけどイケメンだからさ
そう
まあほっといても生きていけるだろうってちょっと思っちゃう、うん、
確かにそれは確かにある、
すごい突き放す
んだね、イケメンはやっぱここでいいんじゃないかなあ、
そうだね、電車の中乗ってたら俺はもう反対側に座ってていやかっこいい男の子って思っていたいよね、はい、
そうですね、
俺隣には座れないや、
乙女だ乙女だ、
そうは言っても太一、はい、セフレとかいるかもしれない、
なんてこと、なんてこと、
夢ね
まあイケメンだね、アスミさんはどうなんですか。
僕はやっぱりあの2期から登場したあの 2人ですかね、
はいはい、
がやっぱなんかどうなっていくのかなって、まあ、1人はやっぱなんでしょう、変な話不純な理由で入ったわけじゃないですか部活に、ね、でそれがまあちょっとカルタの面白さ気づいてみたいな、こっからどうなるの。僕原作も読んでないので
読んでないの。
そうです、
あ、なるほど、俺もね原作全部読んじゃってる。
お、あ、じゃあもうどうなの、
全部知ってます、うん、全部知ってます、
未来から来た
全部言おうか、
いやいやいいですいいです。
今年の競技カルタ見た、大道具の中
で。あ、見てねえや、うち見れないな、あれだ
今
見たいのに、
あのね、しばらくね、うん、クリーンも名人も史上最強の2人がずっと君臨してたんで、
はい、
で、今年最後名人と、ね、
はい、
名人があまりに強すぎて、はい、名人戦出ません
って 言った。お
ー、ちょっと、
まあ、あのこの名人になる経験を僕じゃない人にしてもらわないと底上げができない。
おお、
辞退した、
神神。
あ、でもやっぱり後進のことを考えたんだね。
そう、
ジャイアウルダは2期もそうなんで、後輩入ってきて育てるのか、でもそんな人でも時間もないから、俺たちの練習ができない、練習できないってことは勝てないっていうジレンマに陥るってところから始まるじゃないですか。いや、これもだからスポーツものとして面白いのね、これ。
で、また後輩がさ、全然感情移入できないの。
そう。
可愛くないのよ。いや、
でも
可愛くないん
だよ。でもね、女の子たちのあんなもんだよ。
いや、だからこう後輩がいることによって自分が成長する物語っていうところでね、うん、なっていくと思うので、ぜひ見ていただければかなと思います、
は
い、
好きだわ、支配、
まあ、あとはあの今の時点でまだ始まってないですけども、まああのまあ、ヘタリアとか、まあ、コードギアスが、まあ、さっきあとプリキュア、
はい、
プリキュア、ね、あと、まあ、直球表現ロボットアニメなどもありますけれどもね、まあ、順次皆さん見ていただければ、
そうですね、は
い、いやー、しゃべった、
いやー、しゃべった、何本あったよ、
何本あったよ、
勘弁してよ、
30近くあったじゃ
ないですか、そうだよ、30本ぐらいあったよ、うん、40本ぐらいあったかもしれない。
これ一回やっぱ全部しゃべってみようと思ったけど、一回に収める無理だ、
無理
だ、
そうですね、
数的に無理、
すごいわ。で、どうですか今期、じゃあ一人3本ずつぐらい、これマストっていうの
を、いいですね、
新番組の中で、
はい、
じゃあまず僕一番、まず1本目、これだからマストって前期があったので俺好きなんですよっていうのもちはやふるなんですよ。で今回もやっぱ一応見て、浅香さん、監督さんが浅香さんだし、もう安定感抜群と、
浅香さんっていうのはダンスリンガーガール1期目のね、
そう、監督さんやった方なんで、もうちょっとちはや好きだな俺と。
だからもうあのちはやふるっていうのはやっぱり少年漫画なんですよね。
うん、そうですよね、テイストとしてはね、
思いっきり青春、
うん、青春
スポコンというか、
スポコンだよね、
はい、なるほど、シャイアフル、
シャイアフル。そしてね、次もう一本がね、うーん、なんだろうな、魔王優、面白いですよ、
魔王優
面白い。タイトルだけだとちょっともういいやって思ってたけど、うん、いやいや見るとこれは面白いよっていう衝撃ありましたね。
これはすごいね、
戦争の話を、戦争をどう回避したらいいのかっていう話だこれっていう、
そうですね、う
ん、ちょっと衝撃が走りましたね、はい、そしてもうこれも注目、やっぱアムネシア、
これやっぱね、
これどうなるんだと、この先どうなる、主人公は主人公の名前が出てくるのかと夏カフリークとしてはもう
最終回かな
最後まで出てこないんじゃね、
いやでも俺が好きなね、あの水城瀬戸那先生の、
はい、
あの、うん、クロバラリスっていうの
がある、はいはい、うん、
あれはヴァンパイアに命を売る代わりに、うん、まあ、彼氏の命を助けるっていうところから始まって、うん、まあ、自分 の、 あの人格が全然違う人に乗り移るってい
う、うん、
であの話は、うん、途中自分が自分であったことに気づく、途中に、
うん、
その自分の命を投げ出して救った彼氏に出会うことで、うん、記憶を取り戻すっていうちょっとお話。
ああなるほど、
うん、
じゃあやっぱ取り戻すかな、
どのタイミングで取り戻すか、
うん、取り戻すか
センスの見せ所、
うん、
なんでね、ここはちょっと
ちょっと気になります、アムネシア気になりますね、
これもう配信時にはすでに記憶を取り戻してたよ、
ね、まあいいじゃないですかね。
さあもう一本、
僕3本言いましたよ、
あえ、あ、魔王優か、
超魔王優、
そうか、
うん、
僕はね、
うん、
まあまあタマコマーケット、
ああ京都アニメーション強いな、
いいんです、もうああいうことで、
ああいう、いい、
一生続けてくれればいいんですよ。
一生
一生360度可愛い、
まあそうだよね、
それが音楽部だろうが、うん、商店街だろうが、
いいだろうが、
鉄工所とかでもいいんです、
あるんじゃない、
鉄工所で働いてる女の子たちがこの鉄工所頑張るぞっていう足立区の物語が
新しいガッツだ、
そういうのを見たいっていう、ただそれだけ、
あるんじゃない、
これはもう見ますよ、
あるでしょ、
あってもいいよね、
うん、
鉄工所あるある、
中小みたいな、中小中小みたいな、時代は中2からで中小みたいな、
ひらがなで足立区とかでいいじゃない、
足立区、町工場、
町工場、
足立区、大田区、
区の話になった。
まあ、あとはね、意外かと思われるかもしれませんが、うん、はい、ビビットレッドオペレーション、
あ、そう、編集長、そんなにあれは響いてないと思ってました、僕、あれはもう一周回ってギャグって意味、
ね、気持ちいいっすわ、
なるほど、
あれね、俺ね、なんていうかな、色彩設計が好きなの、色が好きなの、
あ、くっきりしてるよね、
あんまり、はい、でもドキつくないんだよね、全部気持ちいいんだよね、
うんうん、
まあまあ、 あのパンツとかは俺正直どうでもいいんだけど、はい、
はい、そこは抜きにして、
まあ、でもあのカタルシスが結構細かく詰め込まれてて、アクションとかもいいんで、うん、って言いながら見
るあ、それあるね、
あります、
うん、
あとは、うん、
最後の1本、
僕はね、問題児たちが異世界から来るそうです
、おー、うん、まあ、ロジックで考える編集長好きですよね、
結構ね、なんていうか、なかったよね、
うん、俺もそんな気しますね、あれ
なんかちゃんとしたファンタジー的な感じでも、
うん、
ゲーム性も楽しいんで、
うんうん、男の子がもう主人公が強いっていうのがちょっともう一周また新しいんだよね、だ
から、で、なんかこう、ね、あの一人一人が持ってるそのギミック、
うん
うん、
もなんかちょっと楽しみだし、なんだろうね、まあ、そういう意味で、あと、まあ黒ウサギのフィギュアが早く欲しい
出そうだよ、黒ウサギは出るだろ、
なんだろう、あのクレイモアってあったじゃん、
あった、
はい、
うん、
あの日テレの暗いアニメ、
うん、そう、女性版ベルセルクみたいな、
で俺クレイモア結構好きだったの、
あ、うん、
であれやっぱり一人やっぱり、うん、あの全然ギミックが違ったじゃん、
うんうん、
なんかそういうその一人一人決めて、あれ難しいんだよ考えるのさ、
うん、いやそうだよ絶対そう
だ、まあ、忍者にしてもそうなんだけど、うん、どういう力を持ってるかみたいな、うん、そういうのも見る意味で割とこう、うん、この異世界のやつはちょっと見てみたいな、うんうん、
なるほど、
問題児たちが異世界から来るそうです、タマコマーケット、ビビトレッドオペレーション、うん、
はい、
この3つはねちょっと注目、はい、さあ足止め先生、
はい、僕はまずキューティクル探偵稲葉もうね、
わかる、でもわかる、それわかる、
僕はもうこのハイテンポ感、この胃もたれ感は何だとか、なんでライバルがヤギって なんで女装してる男の子が事務所にいるの、もういろんなわけわかんない、全員ボケって一人ツッコミはいるんですけど、その子も後々あの猫に弱いっていう、
そうだよね
分かって、
あれシナリオ会議がどうなってんのかっていうの謎だよ、
本当にあのテンポでワンクール続けて
たからすごいよね、あれどうなるんだろうね、
素晴らしいと思います、あのギャグ、あの時間
で、あれあれ怖いよ、あれシナリオ会議に脚本持ってってみ、なんか俺そうツッコミにあったらさ
説明できないよ、あれでも原作漫画があるでしょ、
だそういうことね、
原作が、
だから俺漫画がすごいね、
多分そうだよね、だってなんだっけ、その核になるさ、うん、失踪した弟っていうのがだから核だから最後に出てきてシリアスでまとめんのかなと思ったら3話ぐらいで出てきちゃった、
その子ボケ、ボケキャラ、うん、もう 誰がしっかりしてるのこの
作品。驚いた驚いた。
ちょっと日本のギャグアニメの、ね、地平をまた切り開いてくれる、
う
ん
う
ん、
そうなんです、
はい、
そして琴浦さん。
お
っですか、ね、
いいとこつくな。
いいとこつきますね。
なんこの毎回その最終回みたいな空気出てますけど
毎回最終回いいね。
もう今のところ、アニメの放送3話まで終わってますけど、うん、もうなんか3期見終わった感じが
そうだ、ね、
しましたね。
結構見応えあるよ、ね、
本当に。まあ理解者を得てこれで琴浦さん救われたかなと思いきや、その周りの理解者の人たちに危険が及んだら自分のせいなんだなってまた身を引いちゃうっていう、このね、なんか心がキュッとなるようなこの見せ方もやっぱ先が楽しいというか、はい。
さあそして、
あ、でも僕もあ、かぶっちゃってもいいですか。
いいよ、うん、
僕やっぱアムネシア。
うわ、
も
う
アムネシア
注目度高い。これはやはり
本当にもう謎が謎を呼ぶっていう
の、ね、割と謎好きなんだ、
ね、謎好きです、
ね、変な世界観とか現実じゃない世界観は割と好きだね、はい、
うん、何でしょう、そのやっぱ君はこういうこういうことで記憶を失ったんだよって説明してくれる子とかがいないじゃないですか、うん、全てを知ってる子が誰一人ね。だってあの最初横にいたあのオリオン君っていう子も途中でいなくなっちゃう、うん、よく分かんない展開になったんで、今のところヒントが本当に、他のキャラクター同士の会話しかない状態、もう本当に正解を導き出せなくて、もう次回どうなるんだ次回どうなるんだ、
いや本当に楽しみです。どうなるのかって分かんないアニメって最近ないじゃん。
あ、なかなかね、
1話完結だったり、うん、
あ、こういう感じですね、うん、こういう意味ではちょっとドキドキして
る、ドキドキするよね、あれ
女性向けでこんなハマったの久々です、うん、
だこれは本当男性にも見て
た、うん、はい、
というわけでね、もう1月新版これだから4月とかになったらもっと大変だね、
もっと増えんのかしら、
はい、やっぱ節目
これで結構見るのだって時間的にすげえ大変だよ、
大変だった。
だってこれ以外に放送続いてるアニメ
もある、そうなのよ、そうなのよ、
そうよ、
大変なことなのよ、
だからまあそういう意味ではね、まあ、はい、なんか参考にしていただければなと思います、
はいはい、
熱量と文字数、
はい、どうぞ。
編集後期、
はい、
いや
喋りましたね、
喋りました、
全部
喋りました、まあまあこの時点で始まってないやつはまだ追いかけられてませんけれども、うんうん、
はい、
環境によっては、まあ、もしかしたら取りこぼしもあるかもしれないですね、まあ、ね、何本かね、
うん、そうですね、うん、まあでも本当に時代の趨勢としてはこう、まあ、過去1話とか2話とか限定でも、うん、まあ、ニコ生で放送したりとかね、はいはい、まあ、視聴環境問わないような形で新番組も見れるような感じになってます
よね、
はい、割とこう皆さん興味持ったやつはすぐに見れるんじゃないかなと思います。どうですか、アショメ先生、そろそろプリキュア始まりますけど。
そうですね、あ、これ今撮ってる日付的には明日から、ね、
明日から
明日から、
いやもう楽しみすぎてね、うん、まあ、1週間前にスマイルプリキュア終わったんですけど、
そうですよ、まずはだってスマイルプリキュア終わったってことも受け止めたくないところ、
ね、この喪失感が、
うん、俺さ、だからもうプリキュアに関してはね、はい、毎年なんだけど、はい、始まるまでね、もう1週待ってほしいんだよ。
あ、なるほど、
一週明けてほしい、
はいはいはい、準備、
春休み欲しい、なんか
心の準備
として終わった後超寂しいのに、はい、次また新しいプリキュア1週間後に見なきゃいけないわけでしょ、一週置いてって思うのは、
あ、なるほど、
煽り番組でいいじゃん、
あ、そうだね、
ドキドキプリキュアの煽り番でいいじゃん、
来週から始まるよ、
うん、そうそうそうそう、
始まる前に見どころ、
ね、その後心の準備もできるでしょ
そう、はい、そうだよね、だってアリンチブルーってのがあるぐらいだから、
は
い、
ばっかりの
プリキュアブルーみたいな、
忘れられないのに、
そうだ、
付き合うかってい
う一週ぐらい置こうよな
そう、新番組にそこ行っちゃう、
題名のわからないプリキュアみたいなさ、もう分かってるけど
引っ張られそうか、
どうですかスマイルプリキュア、ちょっとね、思いの丈を、
スマイルプリキュアもうどれを取っても神かよ、いい金太郎飴でしたね、本当に1話から最終話の48話までどこ取っても神かよ、
それは何だったの君の中で、やっぱスマイルプリキュアの魅力ってどこにあるの、
全員奇跡的に可愛い、まあ、どのアニメにも言えるんです
けど、俺どのアニメにもそれ言ってるけどさ
言ってるんですけど、全員、まあ、でもやっぱ今までのプリキュアに加えて乗っかってたなと思うのは、なんか大きなお友達もなんか ネタ話にしやすいような要素とか持ってたなっていうのはあるんですよ。一番はやっぱ弥生ちゃんっていう子が、まあ、漫画描くのが好きっていうのから、やっぱ大きな友達はこの子オタクなんじゃないかって妄想を膨らまして、で島にはこの子同人誌描いてんじゃないかっていう妄想を膨らんでたら、実は弥生ちゃんがロボットアニメ好きって設定が出てきて、
だから俺たちも弥生ちゃんなんじゃないかみたいな
うまいこと言いますね。やおいちゃん、
隣のやおいちゃんなんじゃないかっていう。
これは同人じゃないでゲソみたいな。
そうだね。
まあ本当に大きなお友達にも多少寄せたのかな感は、まあ僕は勝手に感じ取ってるだけかもしれないですけど、そこも含めてやっぱ面白い。
しょみ君といったらもうプリキュアですからね。はい、
映画7回見に行きました。
7回。
はい、スマイルプリキュアの映画。
滞在の数と一緒ですよ。
まあ、僕エヴァ Q 今10回見に行
っちゃいましたね。
大バカ野郎です ね。自分でも大バカ野郎だと
思って9超えて10いっちゃいましたから。
まあまあでもいいものは何回見てもいいもん。
本当に
そうですよね。
毎回違うと思い込んで見に行くん
ですか。毎回違うと思ってる。
思い込んで見に
行く。何回見てもさ面白いんだよね。
本当に
好きなものってあれなんでかねと思う。
だから ね、それはもうね中身を見てるんじゃない。
見てないんだよな。
やっぱ映像とか
全く別のもの見てる。
リズム感、
うん、
ここ何度見ても気持ちいい、
うん、あそうなんだよね。
やっぱ僕もやっぱお笑いハマった当時はやっぱ同じネタの VTR 何回も
見てる。そうだよね、
うん、そうだよ。同じことだと思う、うん、
まあそういうわけでね、まあ、プリキュアも私はプリキュア特集会もね、うん、あってもいい
はい、ぜひ。
あ、明日ライブですね。
あ、はい、
2月14日、
19時から秋葉原の、にある、レンタルカフェトリオンプという場所で後輩芸人の関口ジョニーズと2人で太田プロ史上全く花のない2人でオタクトークライブやります。はい、満を持して。でも僕はあの趣味はコスプレなんで、僕は若干花のある格好をしてると思います。
やましいわ。もうあれですよ、
アムネシアの格好する
いいです。
あんな格好いいざっくりと胸が
開いて女装するんだね。
女装するの。
コスプレはだから女装しかしない。
あ、そうなんだ。
あら、自演オツ系ですよ。だから
本当に
自演オツ系ですよ。
もう独自の路線で行こうかなと。太田
プロないで。どうなんですか、女装のコスプレってどういう気分になりますか。
やっぱどうでしょう、変身願望からやっぱり来た。やっぱお笑い始めたいなと思ったきっかけもやっぱうつうつとした生活を送ってたので、やっぱこういう風になりたいなって変身願望。
沖縄っていうのはそんなネガティブな男ばっかり
そういうわけじゃないですか。僕に限ってもらって変身願望から来るものですね、コスプレって。
俺でも俺女装コスプレとかしたら、
はい、
勃起しちゃいそう。ドキドキして
自分自身にってこと。服ってこと。
いやもうなんかそのやっちゃいけないことやってる感。
あれはだって一回俺の衣装でシュガー飽きたでしょ。ちっちゃい。あれでもあれは女の子の
格好。鏡見たらがっかりするから。
なるほど。
そんな冷静になれるけど、自分ビジョンだと自分の足とかを見るわけでしょ、
うん、
やばい、下半身女の子になってる、
うん、
ちょっと興奮がないです
か。興奮か。
そっか、国さん女装コスプレやってた
の。僕ずっとやってましたよ。
早すぎたんだよ、あんた。
早すぎた
よ。早すぎた。
早すぎた。いなかったもん
ね。なんで継続してやってない。
あの当時いなかった
から。いなかったよ、国内に誰もいなかった。
国内に
そうです。
いやでもそれはその、はい、いっぱいやる人が出てきたからそれをずっとやっていても俺ショーで見せてるっていう部分もあったから、
はい、
そしたらお客さんが多分楽しまないんじゃないかなと思って。
プログラマータイプ職人タイプ
出ました。
誰もやってないからやってるんだよ。みんながやっちゃうもう意味ないんだよみたいな。
いや意味が、俺は別に嫌いになったわけじゃないけど、それはだからやってるとそれは いろんなお客さんいますから、まだやってんのかよみたいな空気になってきてもね、これは
っていうのがあったわけじゃない。そんなことなかったけどね。
そうですかね。
僕はそのコスプレで、まあ、人前で喋るので。
なるほど、
はい、ぜひ来てください。
痛々しい感じもね、
はい、いや僕は自分のことが可愛いと思ってるので痛々しくはね。
脇の毛も剃るタイプですよ。
ちゃんと、はい、
絶対そうです。
ちゃんとあのすね毛も
それ剃っていただかないと、
は
い、
先ほど達夫さんがあの鏡見たら自分ビジョンで、
うん、
あのやっぱげんなりするからちょっと嫌だったんですけど、僕は鏡で見て自分のこと可愛いと思ってやってるので。やっぱり
うっとり系ですよ。
やっぱ女は自信がないと綺麗にならない、
まあ、そうだよね、はい、やっぱそ可愛いものを身につけて自信をもらうからね、うん、女の子にね、はい、まあそれが2月14日。
何時から
。19時。
19時
無料、
入場無料
で、アッショミシンゴのツイッターもね見ていただければ、
はい、僕の実況に耐えきれるんであればツイッターも見てください。
あとは、2月の21日、はい、熱量とも先週20日ってたんですけど1日違いましたね。
間違っていた。
このアバウト感14日の翌週と覚えてる。21日の木曜日
21日
2時、8時から10時、お、熱量と文字数ライブがありますのでぜひ見てください。来てください。これ国さんと、
はい、ちょっとまあ呼ばれて飛び出て、はい、じゃじゃじゃのちゃん
古いよ古いよ足止め世代わからないから、ね、
いそうです。今もう今の子なんかあの美味しいもが伝わらないですよ。
美味しいもわかんない。
もうわかんない。
この間美味しいも知らない。
あんまり。
でしょ。だこの間イベント行った時に、米子のイベント行った時にゲロさんっていう歌い手さんのステージを司会やったんですよ。もうゲロさん人気ですから10代の子も女の子いっぱいいるわけ、うん
はい、
でもう俺もふざけてまあ貝原雄山のちょっとネタを言ったんですよ、うん、
いやこの笑いを作ったのは
そう笑ってたの俺とゲロさんだけ、ゲロさんも若いんですよ。ゲロさんもまあいろいろ勉強されているんでしょうけど、あともうステージからうーんと離れたところのごく一部のお客さんがわははは
って、だからもう今みんなが知ってるユーザーって出れたユーザーでしょ。
うん多分ね
俺は2のユーザーだから。
女子中高生はだから全く知らないよあの感じ。
だからあれですよね、タイガー&バニーを、うん、になんていうの、うん、2クール目から見始めて、うん
はい、
バニーちゃん可愛いとか言ってる感じなんですよ、うんうん、
あ
でも俺らが知ってるバニーちゃんってツンのバニーちゃんだ
から、はいはい、
デレバニーは俺病気だって思ってるのね病気だと思ってるの
恋
という嘘だって 公式同士だって思ってるのだって貝原雄さんってそうですよ。
まあまあ、まあ、
デレでどうするみたいな。
お前がと
孫とか可愛がってどうして
もうこんなん馬原じゃ貝原じゃないと思いますよね。原作者を呼べって思いますよ。
原作者を呼べドタドタドタドタ原作者を呼べ、まあ、そういうね、古き良きオタクの、
はい、
熱量と文字数21日秋葉原のシャッツキステで、ございますのでよろしかったら来てください。こちら予約はございませんので埋まり次第
定員はい、
あとで、ね、あの俺今あの4月2月から4月の単発レギュラー番組っていうのが
あるお、
はあ、
東京 MX っていう、 もう超一流地上波番組、
はい、スカイツリーとかなんかやってたりする。
そうそう、あのアニメに手厚いでおなじみの、
はい、三ツ矢さんがやってたりする曲があ
の放送局でアニピーっていう番組をや
るら
アニピ
アニメのプロデューサーに話を聞きに行くっていうだけの超ストイックな番組なんです。
プロデューサーなんだ。
プロデューサーにと俺が話す30分。
面白いね。衣編が都合の制作だ。そう面白いよ。
だからね第1回はもうオンエア進んでるんだな、うん、この状況して
ん、うん、誰とか大月さんとか
ブシロード。
なるほど。
北谷社長
出た。
ブシロードじゃグッスマとかあの辺行くわけですね。
ね、この、20日の時点だと A1 ピクチャーズ。
なるほど。ほう、
はい、あのそういう、まあ、プロデューサー
でストイックだね。
もうテロップで見た名前の人たちに会いに行って、
どっちかというとじゃあ経済番組寄り
だ。そう、
そうだね。
そう、ただナレーションが三ツ矢さん、うん三ツ矢さんと日高さん。
わすごい。
あーなるほど。
三ツ矢さんと日高さんに俺がたっちゃんって呼ばれてるっていう。
おすごい。
そう、
シャレが効いてる。
シャレが効いてるんですよ。
ちょお、それはいいな。
どちらかというと分かってる人向けの番組。
はいはいはい。
でまあ、あの俺とおっさんのトークなんで基本絵代わり全くない番組なんですけど、
でいいインタビューができなかったらたっちゃんがあの高架下でこうあってやるんだよ。
タッチだからまた20代置いてってい
い顔してるだろうと寝てるみたいだろうタッチとごめんタッチ世代にしか分からなかったね。
だから計8回ぐらいなのかな。いろんなプロデューサー会社のプロデューサーさん
面白そうだね。
すごい
面白いよ。
よかったら見ていただければ。
はい、
はい、というわけでね、次回はですね、まあ、あの熱文字の放送もありますし、
はい、
まあ、だからライブと連動させていくっていうのがありますので、
はい、
まあ、どんな放送になるか分かりませんがお楽しみください。以上、まあ、今回足止め先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうでしたかね、熱文字は。あっという間でしたね。
そうですね、やっぱりお二人に対抗できないですね。
いやいや、そんなことないよ 君は君
とんでもない
昔の作品知らないとか、う
ん、
最近のアニメ知ってるっていう意味でも強いんだから、
うんうん、
あのアニメをね、まあ、いっぱい知ってるっていうのは、まあ、まあ悪いことじゃないけど別にいいことや
る、うん、
むしろ昔の作品見てないから今の作品評価できるっていうのもあると思う、
うん、そうだよね、絶対そうだと思う。
だってこれ聞いてる人だってここ1年ぐらいオタクになりましたから、うん、そういう人たちの代弁者として活躍していただきたい、
ありがとうございます。
というわけで今後もね、はい、よろしくお願いします、
はい。